皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
もう一気に寒くなってきました
ね。めっちゃ寒い
ね。明治のお菓子も冬仕様になってきました。
これ初めて見た、アーモンドのホワイト、
ね、美味しそう。
ホワイトベール、
なんかフルーティーキスの季節や
ね。
やって
きましたね。美味しそう。
めっちゃ美味しそう。食べながらやっていきましょう、はい。今週はひたすらメールを読む回なんですが、なんと宇宙人からも
やった
メールがなんか来てるっぽい。
やっぱり来たか。
ので楽しみにしてます。
スキャンダルキャラチャップ、
サポーテッドバイ明治アポロ
ということでメールを読みます。台湾ツアーの話ですね。ハルリズムさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
台湾ツアー広島に参戦して翌日の朝のホテルでメールを打っています、最高に幸せな夜でした。それぞれの MC を聞いて、はるちゃんと千秋ちゃんのような親友ってとっても素敵な関係だなと感じました。私がスキャンダルを知ったのは戸田恵梨香ちゃんつながりの友達が勧めてくれたことがきっかけだったのですが、今回の千秋ちゃんも対バンがあったから知ることができたし、ライブ前に千秋ちゃんの曲を聴き込んでいたのでより楽しめました。音楽の大切さ、やっぱりライブっていいなと改めて感じることができました。またスキャンダルのライブに行きたいです。そしてデビュー13周年おめでとう、一生ついていきます、ということでした。
ありがとう。嬉しい。続いてめぐみさんからです。台湾ツアー仙台公演に行かせていただきました、台湾ライブは初めてだったのですがとても楽しかったです、インディグラエンドさんのライブも初めてだったのですが素敵な曲ばかりで世界観に引き込まれました。ライブが決まってから毎日聴いているうちに私も好きになっていました。台湾ライブの楽しさを知れてよかったです。ワンモアタイムではみんなの拍手に一体感があって、まるで一人で拍手しているかのような瞬間がありすごかったです。スキャンダルのライブはいつも夢なんじゃないかって思うぐらい幸せな空間です。みんなの笑顔が大好きだしパワーをもらってます。またライブに行けるのを楽しみにしています。ありがとうございました、ということです。
ありがとう。
いいメールや
ね。
嬉しいな。
台湾ツアー全4公演ありましたけど、東京、仙台、広島、福岡と、各アーティストを招きしてやったんですけど、今までの台湾ツアーとはまたちょっと違った雰囲気で、できたなっていう感じがあって、チャイとインディゴラエンドと佐藤千秋とバウンディと、なかなかこう音楽での絡みがあんまりなかった、
そうやね、
アーティストと一緒にやったんだけど、でも自分たちが大好きで普段からね聴いているアーティストだったので、みんなにも、ね、そのアーティストのことも知ってほしいし、そういうアーティストから自分たちが影響を受けて、ね、音楽作ったりしてるんだよみたいなことも感じてもらえたらなと思って
そうね、
やったんだけど、お客さんもさ結構、自分たちの台湾ツアーだったっていうこともあって、相手のアーティストのライブを見るのが初めてっていう、人も結構たくさん、
スキャンダルさ、自分たちが台湾ツアーなかなかしてこない系のバンドやっていうのがあるけど、なんかスキャンダルだけをすっごい熱心に聞いてくれてる人もたくさんいるから、なんかこれで音楽の幅がみんなにとっても広がる機会になってたらいいなって思うよね、
でもなんかその相手のさアーティストからもすごい自分たちのファンの一体感とかを褒めてもらえたりして、
全アーティストが褒めてた、嬉しかったそれは、
なんかそのライブでも言ったんですけど、自分たちだけでこうライブを作ってるわけじゃないから、やっぱりねファンの皆さんが作ってくれる空気感みたいなものも、ものすごいこうワンマンライブをやってきてついてきた、ライブ感のノリみたいなものもあったりして、それはなんか他の アーティストにもそのアーティストのファンにも見てもらいたいみたいな気持ちがあって台湾ツアーやるんで、うん、嬉しかったですね、
うんう
んうん、いいツアーでした。
はい、
宇宙人結構来てんの？
宇宙人そんなに
みんなだからやっぱ結構ネタ持ってんだよね
そんないろんな体験してるんか。いきますね。ソヒさん、ありがとうございます、
う
ん、
ありがとう。
私も小さい頃から宇宙人はいると思っていて、まさに皆さんと同じ考えでした、
うん、
他の星から見たら私だって宇宙人だ、
うん、
他の星にも何かがいておかしくないという考えです、うん、周囲にしても全く広がらないこの話を大好きな皆さんが語っていらっしゃるのを聞いて、うん、ワクワクキラキラした気持ちになりました。テレビの情報を真に受けて2人でベランダに出て空に向かって呼びかけてみたこともあります、うん、その場では答えてくれませんでしたが、シャープ85を聞いたらちょっと思い当たる節がありました、
うん、
いつも通り寝ていた時のことです、うん、シャッターまで閉めて真っ暗になっている部屋の窓から光がフラッシュを焚いたように不規則に入ってきて、
かな、
気になってベランダに出た記憶があります、うん、そこからは覚えていません。鮮明だったようなボヤボヤしていたようなよくわからない感覚でしたが、当日普通に目が覚めたのでさすがに私も今まで 1,2 年は夢だと思って過ごしてきました。ここへ来て春菜さんのお話を聞いておやおやこれはと思いメールしておりますということです。
記憶がないの？
記憶消されたんじゃない？
やばいじゃん。
操作されたんじゃない？やっぱまだ見ちゃダメなものを見てしまって
だから一旦その UFO に入った可能性あるよね、うん、
なんかソイさんの方が早く見てたかもしれない、
う
ん、
あ、そうかも、
う
ん、
そうかもよ、
うん、
で一回ちょっと人間を確認されて、あ、まあ別に見られてもいい、うん、生命だなって思われて、
ハルちゃんには、
う
ん、
そうそう、ハル、
うん、
ちゃんにはなんか姿を見せたのかもしれない、うん、
ちょっと早かったのかも、早かったのかもね、リアったの
か、なんか光までは 見せてもいいみたいな範囲なのね、グレーゾーンなの
ね、分からへんもんね、
そう、
もう何なのか
っていう
の、
で中身とか自分自身の姿のところはカットされてるような
記憶、いやだからその私との違いはベランダに出たか出てないか、
あ、そっか、
そう、
あ、出たらもう出てたら消されてた
かもしれない、持ってかれてたかもしれない、
かもしれない、
私はベランダに出ずに動画を撮った。
そっかそっかそっか、すごい、
じゃあ次も行きますね、
はい、
リナティさんからです、ありがとう、
はい、ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
今回はスキャンダルの皆さんに聞いてほしい話があり初めてメールを送らせていただきました、
うんうん、
シャープ85の回の宇宙人の話の中で、うん、春菜さんが夜に不自然な光を見たという話をされていましたが、母に話したところ自分も見たことがあると言っていました。
お
母さん、母曰く何度か宇宙人に連れ去られたと思える記憶があるらしい、
記憶あるんか、
カットされてないバージョン。
実際に不思議な体験もしたそうです。昔、うん、バラのトゲに刺されて指にコブのようなものができてしまい、
うん
うん、20年以上そのコブと付き合っていたのですが、ある夜寝てる時に不思議感覚に襲われて朝起きたらそのコブがなくなっていたそうなんです、それだけではなくその後しばらくして同じようなコブが今度は腹部に突然できたとのことで、
うん、
母は何かの実験や研究に使って終わったから取ってくれたと思うんだけどまた返されたのよと話してくれました。本当かは定かじゃないですが律儀にコブを返したのに返す場所を間違えたおちょこちょいで宇宙人がいたら可愛いなとほっこりしたので、うん、ほっこりエピソードをお裾分けです。ほっこりエピソードかこれからもスキャンダルのファンとして宇宙進出全力で応援していますということです。
え、お母さん病院行った
え、でもそれは何かコブがあるんじゃない？
マジ
でさ、20年以上さ、
バラのトゲに刺されてコブできひんから
20年もね、
確かにね、
怪我で終わる、
一瞬腫れるとかじゃないんだもんね、
う
ん、
ねえ、なんかバイキン入っちゃったにしても
さ、そうね、
20年だよ、
20年のコブはなかなか、よくね、なんか見てくださいっていかんかったね、
うん、でも行ったんじゃないの、
行って何もなかったんかもね、
なんか
刺された衝撃ですかね、まあ、みたいな感じだったんじゃない。
悪いもんじゃないから、うん、ほっといていいですよみたいなね。
それか監視されてたんじゃない、そのコブで。
ああ
バラがもう宇宙人が、
あもうあのトラップだったの。
そうトラップだったの、うん、でそれに触っちゃって、うん、刺されて、もうそっからそのコブで監視されてたの。
GPS ついてるみたいなのとかね、
うんうんうん、生態を調べられて、で一瞬ちょっとあれなのな、故障しちゃって、うん、一旦
メンテナンス、
メンテナンス、
多分性能が良くなったよ、
性能が良くなアップデートされて、
お腹部がこっちの方が生態見れるかもしれないみたいな、
あそうね、確かに、
うん、なんかまずはだってね、そう指先とかさ、その足先みたいな顔とか出てるところからちょっと入らないと難しいもんね、中行くのね。
不思議だな、
すごいねみんな。不思議体験
してるな、持ってるね話。
まだある、カパコさんからです、
うん、ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞いています、
うん、
宇宙人の話ですが、小さい頃全身薄い青みたいな色で角が2本生えてて、うん、黒のスーツを着て、目が緑色の外人さんみたいな男の人がいきなりリビングの窓をガラッと開けて入ってきたことがある。
それはあかんな。
私の記憶では当時まだ幼稚園生だった一つ下の弟を連れ去ろうとして、父と母が泣きながら返してください返してくださいと言っていました。
みんな見とったんや。
その後の記憶はないのですが、うん、大きくなってから家族にそういえばこんなことあったよねと話しても、うん、え何言ってるの夢の話と、父も母も弟も誰もそのことを覚えていません。
覚えてない。
でも確かに私の中では夢じゃなく現実にあったことと記憶しています。スキャンダルの皆さんどう思いますか。
いやこれはもう 120% 信じる。
信じる。これ入ってこられ、うん、助けてくださいって言って、うん、何事もなく出てったってこと。
分かんない。もうそっから
でも一応そうやからみんな今家族、ね、いるんだよね、安全におるんや。
途中まで強盗やと思ってんけど、
うん、
様子おかしくなってきたね、
うん、
半分から見て、薄い青の角生えてる人なんだもん。
そう、
あそっか、角生えてる。だから宇宙人かはこれ分からへんけど、うん、絶対に事実。リナも天狗見たことあるから
言ってたね。
大阪、大阪の此花区に天狗います。
何かしらではあるよね、
うんうんうん、
だからさ、みんなやっぱその後の記憶ないのよ、
うん、記憶
断片的にはあんだけど、うん、
そうね、うん、いやでも分かるで、この感覚、気持ち。
一人だけ記憶を残してもらえたっていうのはなんかあるのかな。
選ばれしなんじゃないの、うん
ね、か、両親は分かってるけど
もう怖すぎて黙ってる、
あのなかったことにしようねって夫婦で話し合ってるか、う
んうんうん、なんか使いのものじゃないけどさ、その広めてってねっていう人を選んでるっていうじゃん、
うん、
そうやって自分の姿を見せたりとか、うん
はいはい、
その連れ去るっていうか UFO を例えば連れてくみたいなのって、うん、選ばれしものなんじゃないの、
ね、この文章力を見抜かれとったのね。この人は伝える力がある。
そうね、
うん、
でもなんか実際に見てるのがすごい。
そうやね、そう
確かに
ね、なんか雰囲気で感じ取ったとかじゃないんだよ、
うんうん、
見てんだ、薄い青みたいな色の人。
わかるわかる、おるんよ本当に。そういうの
ちゃんとフォーマルな格好して、
そう、黒のスーツ
ね、 ね、出張に来たんよ、ね、地球に
ちゃんとした格好でね。地球にでも角が2本生えてるから、
うん、宇宙人かは分からへんけど何かしらよな、
うんうん、アビさんからです。
はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは。宇宙人歴26年のものです。
宇宙人から来たの。
来たやん。僕は地球ではチェリストとしてロックバンドで活動しているのですが、宇宙人だからか少し特殊な体質能力を持っています。シナスタジアという言葉を聞いたことがありますか。人間でもたまにいるらしいですが、簡単に言えば第六感が働き、音や物に味を感じたり、色や数字が浮かび上がってきたりします。僕の場合この能力に後々気づきましたが、違和感を感じていたのは小学生の頃で、あ、宇宙人も小学校に通います、うん、とあるアニメのキャラクターに32という数字を感じ、それは少し苦い味がしました、うん、
なるほど。
数年後音楽を始めるわけですが、今はレコードや音色に色が浮かび上がります、うん、C コードは黄色、D コードは群青色などです。さすがに長年音楽をやっているとコードなどは聞き取ることができるわけですが、最初は色で判断し耳コピなどをしていました、うん、皆さんは特殊能力や変わった体質だなと思うことはありますでしょうか？また周りにそういう人はいますでしょうか？来年宇宙に帰るので地球のお土産話として地球人の皆様に教えていただきたいです、うん、PS ペンギンは宇宙人です。
あ、やっぱそうだ、
宇宙人なの、
うん、っていうことです。
なるほどね。これいるよね、音とかに、
うん、ね、色
感じる人ね、
知り合いに。
数字は、数字はね、色感じる。だからコードには色感じる。
あの譜面とかに、うん、その自分がその音とか、うん、コードから感じる色とか、ま、味とかをメモしてるミュージシャンっておるみたいな、
うん、
その方がその時プレイしやすいみたいな、
うんうん、僕の知り合いはもうそのスイッチオンオフができるのって、それの、
ね、
で、うん、数字も音もそうだし、その電車の中にいる時とかにオンしちゃうと大変なことなんだけど、人の話し声もそうだし電車の音もそうだしアナウンスもそうだし全部に色が浮かんで、でなんか水彩画とか油絵とかみたいな、あれなんか絵の色味でいろんな色が混ざって浮かぶんだって、うん、でそれをデザインに落とし込んでたりとかして、で彼女はデザイナーなのね、
うん、
広告デザインとかしてる人で、まあすっごい敏感だからオンにしてる時間もめちゃくちゃ短くないと、うん、もうメンタル的にやられちゃうみたいな感じの人なんだけど、でもそれが仕事になってたりとかするから、
すごいね、使いこなしてるんやね。
そうそうそう、だからすごいなんかね、不思議だよ色の感覚とか、でなんか自分のそのなんていうの、まあ、気分とか調子にもよるけど、人のそのメンタルも感じ取れて、うんうんうん、なんか怒ってる人とかの言葉はすごい濁ってるマーブル色になってたりとかするんだけど、うんうんうん、なんかちっちゃい子と か, なんかすっごい綺麗な歌声だったりとか、なんかそういうピュアなものに対してはものすごい明るい色で浮かんできたりするんだって、
うんうん、
それってさ、その感覚としてあるっていうこと、うん、その見えるとかではないってことだよね。
あ、うん、その実際に出てるわけじゃないから本当に目に見えてるかって言われたら多分違うとは思うけど、うん、物として見てるかって言われたら違うとは思うけど、でもこの辺にずっとそんなに、うん、頭っていうか、う
ん、イメージが浮かんでる
っていうことだよね。
なんか私の友達も急にオーラが見えるようになったって電話かけてきたことがあって、うん、遠隔で見えるって言ってて、私のオーラも見てくれてんけど、その時は黄色って言ってたけど、ちょっと経ったら今緑になったとか。
変わるんや、
うん、変わるって。なんかさ、疲れるって。
その私は色が実際に見える時があって、
うん、あ、言ってたよね。
そう、この 目の端に、
うんうんうん、
それがずっと不思議なんですよ。でもそのじゃあ 目が悪いのかなと思って、うん、眼科に行っていろいろ調べたこともあるんですけど、全然問題なくて目は。だけどふとした瞬間にその色が飛んでくる時があって、うん、この目の際の辺に、うん、それはもういつなのかわからなくて、
うん、一緒にさ舞台見に行った時にさ、うん、あ、こんな舞台何色やったって言ったことあったよね。
そう、なんかその舞台見てる間とかライブ見てる間とかは結構その頻度が高い、その色が飛んでくる頻度が高くて、別に寝る前とかもあるし、実際にこうやって喋ってる時にピュッて通り過ぎる時もあるし、なんかそれがずっと不思議で、そういう人が周りにいないから全然誰にも共感してもらえないんだけど、そういう人がいるのかどうかもちょっと聞きたい。エネルギーみたいなんだろうなっていうのは感じてたけど、う
ん、なんか宇宙人なんじゃない、その宇宙人だっていう記憶を消されてんじゃない
分かんないけど、
うん、
あ、そうね、
うん、信号。
いや、だからそういうなんか不思議な体験はありますよ結構、
うん、
いや、修行したらオーラは見えるらしいよ。
そうなんだ、
うん、まずはなんか、うん、
いや、何色でも見えます。あ、それは自分でコントロールできないから、もう飛んできた光に対して、あ、 オレンジだなとか青いなとか、でもなんかその見える期間みたいなの全く見えない期間もあって、最近よく見るなっていう時もあったりして、なんかわかんないの、いつ来るか。これはずっと謎、なんかいつからそうだったのかもあんまり覚えてないんだけど、
うん、でもおるかもね、リスナーの人の中にも、ね、
そう
多分ルイ友じゃない、言えば言うほど呼ぶと思う、ね、そういう人、
うん、
いそう。
周りにいないんだね。
周りにいない、その同じような感じの人はいない。例えばじゃあそういうオーラが見えるみたいな、うん、感覚的なものを持ってる人はいたとしても、うん、実際にそのちゃんとこう光として色が見えるっていう人には会ったことがない。
なるほど、ね、それ一瞬なんだもんね、ずっと
一瞬一瞬、
うん、なんだろうね。
ね、
鍛えられてきたのかもしれんな、バンド続けてるうちに。まあ、
でもそうかもね。
やっぱそのはっきりしてない会議みたいなのをいっぱいするやん、うん、感覚の話とかさ、うん、なんかこういうニュアンスのものを作りたいんよなっていう言葉にできひん気持ちの話やん、うん、ほとんど、うんうんうん、なんかそれでどんどん研ぎ澄まされてきてるとこあるかもしれん
な、まあ、そのね、感覚をつかむみたいなことがね、
うん、いつから見えるようになった、
いや、わかんない、覚えてないんだよそれは、うん、でもなんかそんなに別にちっちゃい時からそうだったわけじゃない、
うん、
でこういう仕事し始めてからかな、
この
いろんなエネルギー自分も発するし、もらうことも多いもんね、うん、ステージに立ってると、
う
ん、
すごい、
もっといろいろ来そうだね、
うん。
サポーテッドバイ明治アポロ。
そろそろエンディングのお時間です。
はい、
はい、今日はメールいっぱい読みましたが、
面白かったね、
ほぼ宇宙人の話でしたね、
はい、すごい体験談が最後にね、もう一通だけ読みたいと思います。マンゴープリンさん、ありがとうございます。スキャンダルの皆さん、こんばんは。シャープ84でりなちゃんの卒業式の話、すごくジーンとしました、うんうん、そういう心遣いのできる先生は本当に素敵やと思います、うん、ところで私の本名はひらがなでマヤと言います。まみちゃん、ともちゃんもひらがなの名前なのと、とっても嬉しくなりました、うんうん、小さい頃は学校で名前の由来を発表するような機会に、漢字がないってことはそこに込められた意味とかないの？と言われたりすることもありましたが、今となっては読み間違いなんてされないし、書きやすいし、なんかフォルムも可愛いしと、とても気に入っています、うん、私は母親もひらがなの名前なんですが、将来子供ができたらひらがなにするか漢字にするか今から悩んでいます、うん、ということです。
可愛い、
ねえ、いい名前やね。確かにひらがな独特の丸みがあって可愛いね、うん、柔らかい雰囲気で、
僕それでマミになったんだよ、うん、
あ、そっかそっか、うん、だからあれやもんな、文字にも硬さとか柔らかさとか、うん、それこそ色とかあるもんね、
うん、私のお母さんがあのひらがなの時と漢字の時があるね。なんか
どういうこと、
使い分けるってこと、
使い分けっていうのか、なんか両方あの正式って言ってんねんけど、どういうことなの？
メールとかでってこと？じゃなくて、
じゃなくて、あのちゃんとした文章書くときとかにひらがな使う場合もあるし、うん、漢字使う場合もある、なんだろうね、そんなこと
言いあるのかな、そういう
自分で言い張ってるのかな、ま
あ、でも
いろ
ん
な
んあるんやろうな。でもハンコとかもあるもんね、なんか漢字のハンコもあればさ、ね、自分のひらがなのハンコもあったりとかするじゃん、
うんう
んうん、でもそれどっちも使えるじゃ
ん、
そういうことなんじゃない？
なんかな、
それこそ画数とかさ、そういうのもあったりするから、なんか、
なんかな、
ね、ひらがなの時の画数の方がいい時とみたいなのがあるんじゃない？なる
ほどね、そういうことか、
うん、
いいね、使い分けれるのは
ね、
うん、
まあ、別に全然自分で決めて、ね、使い分けていいものだからね、自分の名前はね、
よし、こうやって生きていってる間にさ、自分の名前の表記の仕方とか、うん、なんか改めて好きになれる、どんどん好きになるっていうのなんかいいなって思った、
うんうん、昔はもうなんか全然当たり前のものとして使ったりしてるけど、
うんうん、
自分たちだって漢字の名前があれば、
はいはい、
ひらがなの名前があって、うん、ローマ字の
アーティスト名があって、
アーティスト名が あって、うん、なんかいろんな生き方してるなって。
そうやね、うん、本名の自分と、うん、ステージ立つ時の自分たちの表記と ね、
うんうん、ねあるからね。いいですね。
はい、
まだまだメールたくさんお待ちしております、うん。なんかねロングメールも大歓迎ですが、
はい、
時間の関係でカットしちゃうこともあるので、うん、スパッと簡潔に書いていただけると採用される確率も高くなりますだそうです。
優しい、
ロングメール良かった
ね、うん、5
分
の1
ぐらい
ですよ。そうやな、 ありがとうございます。でも、
はい、いやもうみんなね
ありがたい、
ね、
うん、思いをたくさん書いてくれる、
うんうんうん、
はい、どんなメッセージでも OK です。次回の更新は11月8日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。そして11月24日には大阪城ホールで行った私たちの結成記念日15周年のライブの DVD& ブルーレイが発売になります。そして次のライブも決定しました。12月24日クリスマスイブにスキャンダルベストクリスマス2021を東京トヨスピットで行います。
はい、
はい、ベスクリ楽しみですね。
楽しみ、
ぜひ遊びに来てください、
うん、待ってます。待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバーイ。